私は老人憩いの家寒山荘の現状について質問をさせていただきます。昭和40年4月厚生省社会局長通知で老人憩いの家の目標により、全国市町村の地域においてお年寄りに対し教養の向上、リクレーション等のための場を与え、もって老人の心身の健康の増進を図ることを目的で、各市町村が老人憩いの家の建設を行いました。西蒲原郡11か町村も昭和40年代にこぞって老人憩いの家の建設を行い、弥彦村も昭和47年に現在の場所に建設を行いました。建設から52年が経過をいたしております。寒山荘は建設以来、老人クラブの拠点として、高齢者の生きがいと健康づくり、明るい活力のある長寿社会の実現に向け、豊かな経験と知識、技能を発揮し、健康でかつ生きがいを持って老人クラブ等組織づくり、高齢者のスポーツ活動、健康づくり活動、教養講座に参加して老人クラブ活動に大いに貢献をいたしました。村内の老人クラブは現在10団体が毎月1回寒山荘を利用してお楽しみ会を行い、生きがいと健康づくりの健康増進に努めてまいっております。寒山荘では老人クラブの理事会、総会、UI 訪問会議、ソーンロール、スカットボール大会、老人芸能大会、また各クラブによる寒山荘の草取り、毎月各クラブによるお楽しみ会を寒山荘のところで利用を行っております。利用団体は古文書クラブおよび芸能クラブは寒山荘を会場に利用、レクダンスは弥彦体育館、ひばりの会は二村建築ホール活動で行っております。寒山荘を利用して少し気になることがあります。建物の建設から52年が経過していること、言ってみるとお分かりだと思いますが、老朽化が目立っております。寒山荘個室部屋での屋根の雨漏り、屋根にブルーシートが1年以上にわたり経過しておりますが、昨年と同じような状態であります。またステージ付近も同じく雨漏りがしており、桜の間に続く廊下でも雨漏りがしております。男女のトイレの換気扇が小さすぎ、匂いがすると利用者からの改善も求められております。二間続きの和室は 壁が剥がれ、修理はされておりますが、色違いの補修のままであります。また、玄関脇のトイレは使用不能となっております。大広間裏の舞台通路は絨毯が摩耗し、芯が出ている状態であります。弥彦村老人憩いの施設の設置及び管理に関する条例では、第3条で、寒山荘は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならないと謳っております。このような状態でありますが、令和6年度、寒山荘の補修投資予算が計上されておりません。今後、寒山荘の取り組みについてどのように対処するかお聞きをしたいと思います。よろしくお願いします。
答弁を求めます。村長。
それでは柏木議員のご質問にお答えいたします。議員おっしゃる通りです。寒山荘は昭和47年12月に完成した木造一部鉄筋コンクリート造りの建物で、老人クラブの会員をはじめ全村民の憩いの家として半世紀以上利用されてきた貴重な弥彦村の財産であります。利用される方のためにも良好な状態を保つよう努めてまいりましたけれども、ご指摘のとおり老朽化が進んでおり、至るところで修繕の跡が目立っております。業務用木造建築物の法定耐用年数は22年、物理的耐用年数は一般的には40年から50年程度と言われております。寒山荘は築52年が経過しておりまして、大規模な修繕と多額の費用が必要となってまいります。は理解をしております。当面は最小限の維持管理に努めて、今後設置予定の箱物管理子ども館新設検討委員会において、他の公共施設も併せて議論し、方向性を定めたいというふうに考えております。寒山荘については、その必要性についても十分認識をしており、私自身も芸能クラブ等々で皆さんの活動も拝見したりして、非常に貴重な場所だという認識はございます。しっかりと将来を見据えて、改善をしていきたいというふうに思っておりますので、以上で答弁を終わらさせていただきます。
大変答弁ありがとうございます。やはり私は心配なのが、寒山荘はもうできから52年経過しておる、先ほど村長の答弁がありました、建築基準法関係では先ほどの答弁を分かりました。やはりですね、村長、寒山荘の現状を今どのように受け止めているか、それをちょっとお聞きしたいなと思っております。
村長、
先ほどもおっしゃる通りです。私も瓦が一部破損しているとか、ブルーシートのところですとか、いろんな補修しなければならない箇所も拝見をさせていただいて、でかなり定期的に老人クラブの方々を中心にしながらいろんな会合をされていて、そこで不便もあるだろうというふうには理解をしておりますので、ここはそういう集いの場自体をなくするということではなく、どういうふうにしていったらいいかというのは、これからなるべく早めに結論を出していきたいというふうには思っております。以上です。
柏木議員、
ありがとうございます。私は心配なのはですね、この寒山荘だけじゃ私はないと思うんですよ。昭和の時代にですね、建てられた建物がたくさんございます。 一番大きなのが文化会館、これも少し直してございます。まあ、小学校、中学校も大規模修繕工事をやっております。保育園も一番古いのが役場の脇にある西尾保育園が昭和の時代に建てた。あと心配なのはですね、旧弥彦保育園、商工会前にあります、あれがそのまんまに残ってるんですよね。あれをやはり検討委員会の方で早めに結論を出してですね、電気代もかかってます、保険もかかってます、維持費もかかると思います。やはりそれを旧弥彦保育園をどうするのかというのもやはり大事なことでは私はないかなと思っております。それと先ほど日浦議員も言いましたけど、麓士官、これも小学校の跡地を利用しての士官になっておりますし、また私がこう確認しているとき、木造建てですので、その要は外壁のところに穴が開いてたんです。なんだかなと思ったら季節地が全部穴を開けてということもありました。そして矢作士官もそうですけども、あれも峰道地区の人たちが利用しておりますが、耐震設計がなっていない。そういうことで、まず昭和40年代以降に建てた建物だけでもパッと見ると結構あるのではないかなと思っております。これを全部直そうとするとなるとですね、相当の費用がかかってくるという形が出てくると思います。ダメなやつは更地にして、財政がなければそれを更地売るという方法も一つ考えられますし、修繕ができるやつはなるべく早めにしていただきたいと私は思っておりますが、どうでしょうか。
村長。
議員おっしゃる通りでございまして、我々もですね、村内にある公共施設、いろんな施設があります。今調べ始めておりますけれども、優先順位をつけながらですね、まずはそこに集う方の安全安心を優先に考えてですね、あとは利用頻度も含めてですね、しっかりと早めに議論をスタートさせたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。
柏井議員。
寒暖層は以前に比べますと老人クラブの加入者も少なくなってきておりますし、以前よりも私の見る中では利用が少なくなってきているかなというふうに感じ取っております。ただやはり月一遍は各老人クラブ5人なり10人なり20人が利用しておりますので、ぜひお願いをして早めの補修なり回収をお願いをしたいと思っておりますし、またそれと老人憩いの家というのが昭和40年にこう国の方で定められたというような形で弥彦村を47年に作りました。でもその時の名称が今の老人クラブ、間違えました、老人憩いの家としての名前がよろしいのか、これは私の試案ですけど、他の市町村では老人憩いの家というのを名前を変更してあります。ぜひこれもですね、参考にしながらですね、万が一改修また新しい施設を作るということになった場合はですね、その名称も含めてぜひ検討していただきたいと私は思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。これからも各老人クラブは毎月利用すると思いますので、ぜひ早めにその検討委員会の方で検討していただいて、直すべきやつは直していただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。以上で質問を終わらせていただきます。